皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。12月22日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は根治手術と姑息的手術です。がんというものを、体の一部のものから発生したものだというふうに考えるとですね、手術的療法、手術的に切除するというのが、これはもう当たり前のことになるんですが、果たしてですね、がんというのは体の一部にたまたま運悪くできたというふうには、私はそう簡単には言えないと思います。いつも申し上げてますが、がんというのは長年その、毎日の生活をある、ストレスフルな、そういう生活を長年続けた、そういった結果が、がんというような病態を作ってしまうというふうに基本的に考えておりますので、そのたまたまこの部分のここだけが問題だというふうにはどうも考えられないんですね。ですから手術療法というのは、大きく分けてその根治術と姑息的手術というのがあるんですが、いずれにしてもこれだけでは解決するというふうにはどうも思えないんですね。で、がんというものを部分的なというふうに考えるのが西洋医学なので、そういうふうな立場から言うとですね、この手術療法というのもとっても意味があるということになるわけです。で、今日はその手術療法の中でですね、手術療法には2つ大きく分けて2つのやり方があって、根治的な手術のやり方と姑息的な手術のやり方という、こういう2つがあるわけなんですね。で、根治的というのはどういうことかと言いますと、その手術をするとですね、根治できる、つまりこの手術で治しきれるという、そういう、手術ができるケース、がありましてね、それはその遠く遠隔ですね、遠隔転移、大腸がんであればですね、肝転移とか肺転移とか起こしてない、その部分的な、肉眼的に部分的な状態で存在していればですね、根治手術ということが可能なわけです。つまり、取ったところの一番広く取ってですね、その一番こうがん、元のがんから離れたところに、がん細胞がないというのを、そういう状態を、そういう手術ができたときはですね、根治術ができたというふうに考えるわけなんですね。で、早期がんの場合は一般的にこの根治術というのができるんですが、早期がんと、たとえ早期がんであっても根治術ができたからもう再発しないというわけではないんですね。胃の早期がんでもですね、その完全に治ってしまうのは90数%ということは、再発するということはあるということなんですね。ですから、その局所の問題だというふうに、単純に考えてしまうのは少し問題があるというふうに考えます。で、姑息的手術というのはですね、こういう取り切れたという根治術と違って、全部は取り切れないけども、こういう手術をすることによって、この患者さんはもう少し、長い経過を取れるというふうに考える、そういう時にする手術が姑息的手術なんですね。例えば胃がんでもですね、がんが大きくなって、胃から十二指腸行かなくなったというような場合はですね、その腫瘍を含めて大きく取るんではなく、その狭くなった部分だけを取って、できるだけ少ない侵襲で、患者さんに負担を、かけないで、手術を終えて、で、食べるという、そういうことが可能な状態に、持っていくと、こういうのが 姑息的手術というわけなんですね。で、まあ、根治術ができればまあいいわけなんですが、根治術が一番よくって、姑息術っていうのは、まあ、いまいちだと。まあ、こう簡単にはこう言えないわけですね。それは根治術をきっちりしてしまうとですね、術後の合併症というものが起きる可能性が高くなってくるんですね。必要以上なところを取ってしまいますから、機能的に、おかしくなってしまうと。それから大きい手術になりますから、体全体の力が落ちて、免疫力も落ちて、術後に合併症を起こす、肺炎のようなそういう感染症を起こすというようなことにもなるので、根治術が、できたらもうこれが最高だと、そう単純には言えないわけですね。ただ外科医としてはですね、まあ姑息手術をするよりも根治術をするということに、まあ、意欲を、まあ、出してですね、一生懸命やってですね、達成感を感じて、いい手術ができたと、これでこの患者さん、大丈夫だというふうに、まあ、根治術の場合はそういう満足感があるわけですが、姑息的手術の場合は何かこう敗北したというような感じの手術になっちゃうわけですけども、まあ、こういうまあ医者の気持ちをから言うとそういうことなんですけども、実際患者さんの立場から見るとですね、根治術を大きい手術をやってがんは取り切れたという場合でもですね、がんは取り切れたけども全身状態が悪くなっちゃうというようなことがあるわけで、必ずしもこっちがいいとは言い切れないんですね。一方、姑息手術の場合はですね、手術そのものは小さくって、本当に必要最小限のことをやってですね、その手術の効果を最大限に出すと。これがまあ目的なので、かえってこの方がですね、その患者さんにとって意味があるというふうにも考えられるわけなんですね。まあ私も姑息手術をたくさんやってきましたが、その現実にはその延命効果というものにはにつながったかどうかは何とも言えませんが、ただ患者さんの機能が一時的に保たれるというような、なんかはっきりその手術の効果が見られるので、私はその姑息術の場合もですね、それなりの満足感は感じていました。で、根治術も姑息術もですね、姑息的手術もどっちもですね、私から見れば姑息的手術なんですね。がんの本質から言いますと、そのたまたま運悪くそこにできちゃったというような病気ではないと考えてますので、その姑息手術、根治手術とこういうふうにこう分けて考えるというのではなく、まあ、手術という一つの手段を使ってですね、そのいい状態を作って、で、本当のそのがんの原因を取っていくというような、まあ、時間稼ぎになるという、そういう意味ではですね、まあ、姑息手術もそれなりの意味があるというふうに、考えています。患者さんにとってはですね、姑息手術しかできなかったということで、家族の方にとか、まあ、そういう話するときはですね、限界がありますからというような話になるんですけども、その根治術ができた場合でもですね、合併症というのが起きた場合は、術師といって、術後1ヶ月以内に死亡するといったケースもですね、そういう悲惨なケースにも、起きることがあるんですね。そういう意味からするとですね、まあ、姑息術というのも、それなりの意味があって、患者さんにとっては何かのきっかけになる、そういう可能性のある手術だというふうに考えます。じゃあ何のきっかけかと言いますとですね、この手術で全て、がんを治すというのは、これがまあ無理がありますから、やはりこの手術をきっかけにして、いい状態になって、で、今までのその自分のライフスタイルをもう一度見直して、こういうふうにしようと、ここはこう変えようという、まあ、きっかけになりますよね。それがうまくいけばですね、たとえ進行がんで姑息的手術というふうになったとしても、まあ、それが治癒という方向に行く可能性がある、あると私は思います。で、実際そういう患者さんも見てきました。ですから、いい手術というか、まあ、理想的に根治術ができたから良かったと。 これは、少しリンパ節転移を残して、多項塞的手術になったけども、それでも、良くなるということもあるので、いずれにしてもですね、手術というものの効果というものは、根治術、あるいは姑息術、これだけでは判定できなくて、患者さん自身 の, その今後の生き方ということが一番大事であって、それに、手術というものがこう貢献できると、そういうふうに考えていただければいいかなというふうに思います。今日の話題は、根治手術と姑息的手術でした。ではまた。さよなら。